ヨハネによる福音書の2章の13節から22節までやっていきたいと思います。で、前回は前半部分ですね、何が書かれていたか思い出していただけるでしょうか。カナの婚礼ですね。カナの婚礼です。で、前回お話ししましたけれども、ヨハネがこの福音書を書いた目的は、イエスが神の子キリストであること、これを信じて、そして信じた人が命を持つためであることを私たちは、この聞きました。そしてこの前のカナの婚礼が最初の印であった。この11節を見てください。2章の11節、イエスはこのことを最初の印として行ったんだと書いてあります。で、今日のメッセージの題が最後の印です。最後の印です。あれ、この前最初の印だったのにもう最後の印なんですかと思われるかもしれませんが、最後の印の予告をイエス様がされています。今読んだところで最後の印の予告をしたんです。私は3日でそれを立てようというのが、まあ、その予告なんですが、イエス様が復活されるのが最後の印になります。そして、最初の印の時と、そしてその最後の印の、まあ、雰囲気をですね、この見ていきたいと思うんですけれども、最初の印カナでの婚礼というのは、場所は、カナという田舎町であったことを、この思い出してください。ナザレというところでイエス様が育って、そして、カナというのが車で15分ぐらいかな、とても近いところにあります。まあ、ガリラヤという地方、とてもこう、そうですね、まあ、田舎ですね。要は田舎です。そして、カナの婚礼ですから、とてもこの親戚の中での、でしかもごく一部の、その婚礼に参加していた人たちは全然わからなかったんですね。この奇跡については、その水瓶を運んでった人とマリアと、あとは弟子たちのみが見ることができた奇跡であったわけなんです。その一方ですね、今日読んだところはエルサレムですね。ユダヤ人の首都です。宗教の中心地です。エルサレムについては今でもニュースの中で時々見ますよね。黄金に輝く、あれ何ですか、岩のドームと呼ばれるイスラム教の寺院があります。モスクがあります。そしてそのすぐそばに嘆きの壁と呼ばれる、ユダヤ教徒にとっては、最も神聖な場所があります。で、嘆きの壁というのが、ちょうど今私たちが読んだ神殿の西壁の一部であって、まさに当時のものなんですね。今読んだその神殿があるところの西壁の部分の一部を今でも私たちは見ることができるわけなんです。そして神殿、その岩のドームですね、岩のドームが立っているところは神殿の丘と呼ばれていて、今私たちが読んだ神殿の敷地そのものなんですね。そしてそこのユダヤ人たちが集まっている場所でイエス様が、私は3日でそれを建てようと言われたわけなんですけども、その言葉のですね、影響力というのは計り知れないものがあります。前回は内輪の中ですね、内輪です。そして今回はもう本当に公の場でそのことをおっしゃったんだという、その大きな違いがあります。そして カナの婚礼においては、このイエス様を信じるときに妨げになり得る心の中の葛藤について書いてありました。マリアが、その葛藤を経たわけなんですけども、それは何かというと、肉の家族ですね。家族の関係、血のつながり、それの断絶を行わなければいけないんだ。もちろんその物理的にその一緒に暮らしても構わないし、当然、親は敬わなければいけないし、子供を大切に育てなければいけないし、肉のつながりは大事なんですけれども、それ以上に神の家族の一員になるんだというですね。で、この決断をしなければいけない。イエス様が父や母を愛するよりも、私よりも父や母を愛する者は私の弟子にふさわしくないということを言われた。そのような葛藤を経なければいけないことを、この前、カナの婚礼においては学びましたけれども、今日はですね、自分の世界観との葛藤と言ってもいいかもしれません。イエス様が、私は死んでも3日目によみがえると言われたというのは、ご自分が神の子であって、世界の救い主だということを公に宣言する出来事なわけなんです。この世界にはイエスという名前によってのみしか救いはないのだということ、この方こそ世界の救い主であり王であるということを公に示す出来事になるわけなんです。世界にはいろいろな宗教があります。で、キリスト教がその一つです。ではなく、すべての人がイエス様の前に出てって、この方を主であると告白しなければならない、そういう、ことをはっきりと表す出来事になるわけなんです。イエス様を信じている人はその通りですよと今聞いてらっしゃるかもしれませんが、これで反発する人が当然出てくるわけですよね。で、それが今私たちが読んだその神殿を管理している人とイエス様とのある意味で対決ですね。激しい対立になるわけなんですね。で、13節をご覧ください。ユダヤ人の過ぎ越しの祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。この前はカナというところに彼らが、いたわけですけれども、それからですね、このカペナウムに行かれたということがこの12節に書いてありますね。ガリラヤ湖の北、この湖の北のところにある町ですね。で、これによってイエス様は、この家族との生活から離れて、そして宣教の働きで弟子たちと共に過ごしていくという生活に変わっていきます。けれどもイエス様は過ぎ越しの祭りにはエルサレムに登られました。なぜならイエス様はユダヤ人だからです。モーセの律法の中に過ぎ越しの祭り、五旬節、そしてカリヨの祭り、これを、ユダヤ人の青年男子は守りなさいと、でエルサレムにまで来なさいということが掟として定められているわけなんです。で、その杉越の祭りですが、この杉越の祭りはですね、日本人で言ったら正月みたいなものなんですよ。最も大事な祭りです。ユダヤ人がユダヤ人として、イスラエルがイスラエルとして始まった祭りなんですね。紀元前の1445年にイスラエルがエジプトから奴隷状態であったところから神様が救い出してくださったことを記念する祭りです。今でもこれが守り行われています。で、出エジプト記というところに書いてありますけれども、 ハリウッド映画が好きな方は、10回あるいは10回を見た方はおられるでしょうか。かなり古い映画なので、じゃあ若い人であればアニメでプリンス・オブ・エジプトという映画が、あったんですけれども、思い出せるでしょうか。イスラエルが奴隷状態で苦しんでいる時に、神様がモーセをエジプトの王ファラオですね、聖書ではパロとなってますけども、パロの前に連れて行き、私の民を去らせなさいと命じられました。で、パロが拒むためにエジプトに災難が下るんですね。で、最後の10番目の災いが、エジプトで生まれた長男、動物だと一番初めのオスを含めて全部が殺されるというものだったんです。けれども神様が、イスラエルの人々には、家族で一頭子羊をほふりなさい、その血を家の戸の門柱と鴨居につけなさい、そしてその肉を食べなさい、死をもたらす天使がエジプト中を回るけれども、家に血がついているのを見たらそこを通り越すと約束してくださったんですね。この通り越す、これが過ぎ越すということで、過ぎ越しの祭りと呼ばれたわけなんです。血を見たらそこを通り越す、災いは過ぎ越すんだ。前回も学びました。聖書には血がたくさん出てきます。その血によって私たちは神様の裁き、怒りを免れることができるんだという記念すべきその祭りなんですね。で、この後でパロが無理やりイスラエルを追い出しました。でも後で気を変えて、イスラエルの人たちを追いかけます。イスラエルの人たちは航海のこのその海辺のところで宿営、このテントを張っていたんですけれども、そこにエジプトの人たちがやってきて、もう本当に絶体絶命だったんですが、海が分かれてイスラエル人たちがその間を通って、そしてエジプト軍がその海の間を通っている間に海が戻って、エジプト軍が皆死んだということですね。で、これによってイスラエル人たちが、私たちは神様の民なんだということが、この分かったわけなんです。まあ、こういうのが、この過ぎ越しの祭りです。そしてエルサレムに登っていかれて、そして14節で、宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になったということであります。宮の中といっても、この2種類あるんですけれども、外庭というのと内庭があります。外庭と内庭で、ここは外庭の部分なんですね。この宮と書いてありますが、外庭の部分です。で、日本語の他の聖書、新共同訳ですと境内と書いてあります。まあ、日本人ですとですね、この方が理解しやすいと思うんですね。外側の部分です。で、そこで、まあ、商売みたいなことが行われていたんですね。で、ここで牛や羊や鳩と書いてあります。それを売っていると。前回の学びで覚えてますか？バプテスマのヨハネが、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言いました。生贄を捧げることがユダヤ人にとってとっても大事だったわけです。モーセの律法の中にこれが書かれているわけです。レビ記というところに中心的に書かれてますが、そしてそれぞれの家の経済力に応じて牛、羊、鳩と分けられています。鳩を飼う人はですね、その牛や羊を飼うお金がない、それを持っていることができない、まあ、そういう人たちのために神様が、じゃあ鳩を使いなさいという、まあ、そういうことなんですけれども、そしてその牛や羊はシミや傷のないもの、 欠陥のないものでなければいけなかった。完全なものでなければいけなかった。例えばどっかになんか擦り傷があったりですね。また最初から、この生まれた時から斑点があったり、そういうものはいけないんだよというふうな定めがあります。なぜかというと、罪の身代わりに死ななければいけないからなんですね。完璧なものでなければいけない。で、その完璧なものが死ぬことによって私たちの罪が許される、清められるんだということを、この前習いましたね。で、イエス様を表してるんだ、それが。イエス様も全く罪を犯されなかったのに十字架刑に処せられた。私たちの罪の身代わりのために罪ない人が罪を持たれたということですね。それによって、私たちの罪が洗い清められるんだということであります。ですからここで生贄を持ってきているということはとっても大事なんです。イスラエルたちがここで持ってきます。ところがですね、神殿を管理している人々がこれを使って商売を始めたんです。祭司がイスラエル人が連れてきたこの家畜をですね、これ調べるわけですね。じっくり調べて、あ、ここにシミがある、あ、ここに傷がある、あ、これは使うことはできませんよ、このように言ったんです。で、今度はですね、こっちに来なさい、こっちの方にすでに認証済みの家畜がある、これを購入しなさいと。もう血管や、このシミや傷がないその家畜をね、もう認証済みですから、私たちがちゃんと見ましたから、そちらを買いなさいと言ったわけなんです。で、それがものすごく高かった、べらぼうに高かった。で、その利益を神殿の管理者が自分たちのものにしていたわけなんですね。だから当時の祭司たちは金持ちだったんです。私が1年前にイスラエル行った時にエルサレムの模型を見ましたが、下町と上町っていうのがですね、下は本当に実際に高度が低いところにあって、上町っていうのはもっと高いところにあるんですけども、下町が貧しい人たちが住んでいるところで、上町が裕福な人が住んでいるところなんですね。で、祭司たちはみんな上町に住んでました。お金持ちだったんですね。まあ、とんでもない話ですが。でも今度は次に両替人もいます。で、これもですね、旧約聖書のレビ記のところに神様に捧げるお金としてシェケルという貨幣単位が使われてました。今でもイスラエルでシェケルが使われてますが、でも彼らがここに、当時2000年前はですね、ローマ帝国の中に住んでいたんです。ユダヤ属州であって、それは国ではなかったんですね。独立した国ではなかった。だから貨幣は皇帝カイザルの顔が刻み込まれているローマの貨幣が使われていたんです。けれどもローマの人々は、このカイザルを神と崇めていた。だからこれは偶像である、汚れたものである、それで神殿のためのこの献金としては使うことはできない、神殿用のシェケルを使わなければいけないということであったんです。で、これを使って神殿管理者は両替人を通して為替手数料をたくさん取ったわけなんです。またこれで一儲けです。つまりこの14節に出ているのは、金儲けを、神様を礼拝したいという心を利用して行っていたということなんです。ひどいですね。で、こんな話聞くとですね、なんてユダヤ人はひどい、ずる賢いのか、ベニスの証人というのは本当にそうだなと、まあ、こういうふうに言う人がいるかもしれません。ところがですね、ヨハネが書いたのはそういうのが目的じゃないんですよ。ヨハネが書いたのは、人間だったら誰しも陥ってる過ちなんだよっていうことです。日本どうでしょうか。 数多くの日本人が神様を信じますかと聞かれたら、いいえ、私は無宗教ですと答えます。でも正月にはどうでしょう、恒例の行事である初詣がありますね。あれだけたくさんの人々が行列をなしてお賽銭を入れるわけです。待ってれば待ってるほど、なんか福があるみたいにですね、考えながら。で、その裏で何が行われているかわかりますか？神社の人たちがお金を数えてるんですよ。あと、檀家制度もあります。ですね。坊さんには不況がないというふうによく言われますけれども。仏式の葬式で多額のお金を払うわけです。で、謝礼だけならまだしもですね、戒名であるとか、もうとにかく何からかにからお金をたくさん取るわけなんです。で、その檀家制度。自分の家は生まれた時からどのお寺で葬られるか、初めから決められている制度ですね。これ、実は昔、江戸時代にキリシタン取締り、カトリックですけどもね、キリシタン取締りのためのこの制度だったんですよね。すべての家に課せられた制度で、それで寺は何をしなくてもどんどんお金が入ってきて、坊さんたちが堕落してきました。で、なんとその江戸時代の初期に始まったその制度が今でも続いてるわけなんです。どんどんどんどんお金を取られてきます。でもそれをやめられない日本人がいます。精神的に宗教的に自分の拠り所としているからですね。でもそれを利用してお金儲けを行ってるんですよ。だからこれは今でも日本でも行われていることだということを忘れないでください。それに対してイエス様はどう思われたか。15節、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者たちに言われた。それをここから持っていけ。私の父の家を商売の家としてはならない。イエス様は怒り浸透されたわけです。人を、神様を礼拝する、その人の心を利用して商売するなんてもうとんでもないというイエス様の怒りの感情がここに現れているんですが、ここでですね、注目していただきたい言葉は、私の父の家とイエス様が言われたところです。ユダヤ人たちが天と地を作られた偉大な神様、それを礼拝しているところなのに、イエス様はパパの家を商売のところにするなと言ったんです。お父さんの家だよ、ここは。何やってるんだ。イエス様がここで私が神の子だよとおっしゃってるのと同じことをここで言われてるわけです。で、弟子たちが17節で、私の家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。これ聖書の言葉ですね。詩編に書いてありますが、確かに予言が実現したんだということを弟子たちがここで確認し、そして18節です。そこでユダヤ人たちが答えていった。あなたがこのようなことをするからにはどんな印を私に見せてくれるのですか。随分丁寧な言葉になってますね。敬語になってますけれども、これは純粋に日本語の翻訳の問題でして、新共同訳では、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと、こうなってるんですね。もう喧嘩腰ですよ。喧嘩腰。で、この神殿を管理している人たちがそうやって怒っているのは、ちゃんとイエス様が言われた私の父の家というのを、はっきりと理解したからなんですよ。パパの家、俺のお父さんの家。つまりイエス様は自分を天と地を作られた神様と同等のところに置いたということをはっきりと理解したから、このように怒っているんです。 そこまで言うからには何の印が何の印を見せるつもりかと、そのように迫ったわけなんです。それでイエス様が、10節見てください。彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。それでイエスが死人の中から蘇られたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉とを信じた。ここで言葉の行き違いがありますね。イエス様はこの神殿と言われたときは、ご自分の体のことを言われたとあります。けれども、ユダヤ人たちは、そこにある物理的な神殿のことを指していると勘違いしたわけなんです。で、この神殿、ヘロデという人が、ヘロデ大王が建てましたが、紀元前の19年に建て始めたんですね。で、46年かかったというのはその通りなんです。で、実はその後もずっと建築を続けて、紀元の66年に完成したっていうですね、ものすごい大きな素晴らしい神殿でした。で、このことを彼らは、このイエス様がですね、この神殿を壊してみなさいと言った、その神殿だと勘違いしたわけですけれども、イエス様が言われたのは、この神殿、私の体を壊してみなさい。つまり私を殺してみなさいということです。実際にこの神殿を管理している宗教指導者たちがイエス様を殺すわけなんですね。十字架刑、これはローマの人たちしか処することができない刑ですけれども、ユダヤ人の人たちがローマの総督に持ちかけてイエスを死刑にしよう、十字架刑にせよと言って、それでイエス様が十字架につけられたわけです。けれども3日目にそれを立てよう、つまり私は3日目に生き返るんだということを、ここでイエス様がはっきりとおっしゃったわけなんです。で、なんでイエス様はその通り私の体を壊してみなさい、殺してみなさいと言わないで神殿を壊してみなさいと言われたか。これは他の福音書の中にも出てくるんですが、イエス様ははっきりとご自分のことを言われても決して信じることはないであろう人たちにはぼかしてお語りになりました。例えを使ってお語りになったんです。イエス様は全ての人の心をご存知でした。はっきりと語っても信じない、かたくなにしている人たちに対しては例えを使ったりぼかしたりして、そして彼らに、なぞなぞのようにですね、こう考えさせるようなことを言われたんです。考えさせたかった、よく考えてみなさいと、そういう意味を持って、ぼかされたんですね。で、この神殿という言葉、この新約聖書の中を見ると、私たちの体が、建物のように語られています。私たちの体が建物のように語られています。パウロという人が、第二コリントの5章の1節でこのように言っています。コリント人への手紙第2の5章の1節でこう言ってます。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です、ですね。幕屋というのはテントのことですけれど、私たちが今テントを着ていると、テントの中に住んでいると で、それが壊れても今度は神様の建物、つまり新しい体を与えられるんだというふうに、このパウロが説明しています。肉体というのはあくまでも器であって、私たちは本質は霊なんだというのが聖書の説明です。本当の自分は霊であって、でこの体は霊を表現する器でしかないということです。例えば今私の、この右腕、右手、これをちょん切っても私がなくなるでしょうか。左腕をちょん切ってもなくなるでしょうか。右足、左足がなくなっても私がいなくなるでしょうか。じゃあ心臓の中に私がいるんでしょうか。頭の中に私がいるんでしょうか。違いますよね。肉体が私ではなくて、肉体は私を表現する道具でしかない。だからパウロはここで幕やテントであると言っているわけなんです。テントって数日いるには良いところですが、長くいることはできません。非常に不便ですね。同じように私たちの肉体は次第に衰えていきます。まあそれを否定するのは若い人なんですね。いや、わかんないよそんなこと言われても。でも年を取れば分かってくるんです。あるいは運動しているとき、スポーツをやっているときに骨折をしたりですね、ひどい怪我をしたり、または病気で苦しい思いをしたときには、もうこの体から出ていきたいってこの感じるときがあるわけなんです。テントなんですよ、私たちの肉体って。でも、それは一時的であり、ちょうどキャンプから戻って自分の家に帰ってきたらほっとするのと同じように、復活の体が、新しい体が私たちには与えられるんだよというのがここでパウロが言っていることなんですね。素晴らしいですね。信じる者に与えられる約束です。でイエス様は、私は3日で立てると言われたんです。イエス様はこの印が最後の印、究極の印なんだよと言われてるんです。他のところで、この今のこの読んだ箇所の後でですね、ずっと後なんですけれども、パリサイ人、このユダヤ人のですね、宗教をやってる人が、あなたから印を見せてほしいというふうに、このイエス様に要求したところが出てきます。イエス様はですね、きっぱりと断ったんです。ヨナは3日3晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も3日3晩地の中にいるからですと。もうこれしか印はないよとイエス様が言われたんです。なぜかというと、イエス様はその前にもいろいろとたくさんの奇跡を行われて、自分がメシアであって神の子であるという奇跡、印をたくさん見せたにもかかわらず、ユダヤ人たちはそれを信じないで、なおかつ印だって言ったんです。あなた方はこれまで信じなかったではないかと。どんなに印を見ても信じなかったじゃないかと。だから最後の究極的な印をあなたに与えます。それが復活なんですよということなんですね。復活が印の中の印です。他の奇跡とかいろんなのを見ても信じられない人は、じゃあ復活を見なさいということなんです。復活といってもですね、蘇生とは違います。よくこのインターネットでこのキリスト教の説明をしてあるところですね、蘇るという言葉がですね、蘇生の
祖になってるんですね。あの、蘇るという言葉、あれ間違いですよ。あれは間違いです。蘇生して息を吹き返したんじゃないんですよ、イエス様は。たとえ蘇生して息を吹き返してもいつか死ぬんですね。絶対に死ぬんですよ。でもイエス様の復活は決して死なない体を持つことなんです。死なないで生き返ったんです。だからイエス様が復活されたということは、この方が本当に言っていることがその通りであって、確かに神様の子であってキリストであることの証拠なんですね。皆さんが学校でキリスト教についてこの書いてある、まあ、教科書を持っていたかもしれません。まあ、ミッション系の学校だったら、まあ、そういう聖書の時間があったかもしれませんけど、普通の公立高校だったら、まあ、倫理の時間とか、また世界史の教科書の中に、まあ、キリスト教の生い立ちとしてイエス・キリストが出てくるわけですね。でそこを見たらですね、まあ、十字架の出来事までは記されているかもしれませんが、復活は書いてないんですよね。あるいは書いてあったとしても、弟子たちが後で復活の話を作り出してイエスを神格化したんだと、まあ、そのように書いてあるでしょう。なぜかわかりますか？なぜか、もし復活をそのまま書いたら、受け入れてしまったら世界がひっくり返してしまうんです。キリスト教がありました。その後にイスラム教ができました。またキリスト教の前に仏教がありました。そのような説明をすることはできなくなって、イエス・キリストのみが私たちが信じなければいけない人であって神なんだということをはっきりと表してしまうからです。復活なんですね。本当か偽物かを測るこの私たちがこのキリスト教と言われているその本物かどうかという物差しは復活なんです。もし復活をがなかったことになれば、今教会として礼拝として私たちがこの守っているものっていうのは全部偽物になります。とっとと帰った方がいいです。もう今もこうやって私が話してますけれど、とっととやめてですね、世の中に行って楽しんでた方がいいですよ。はっきり言って無駄なことをやっています。もし復活してなかったらイエス様だ。でももし復活していたら、この方こそ人間の中で救われるべきなんとしては、この方こそ本当の救い主であって、他には救いはないということを表しているわけなんです。死んでもいいですよと、この方のためだったら。それぐらいの大きな出来事なわけなんですね。じゃあ本当に復活したのかどうか、これをですね、本当に考えていただきたいんです。福音書を読んでください。全部一番最後のクライマックスがイエス様が生き返ったという話になっています。で、それを目撃した弟子たちがイエスが生き返ったということを伝え始めて、それが使徒の働きとか使徒行伝の中に書いてあるんです。で、今読んでいるヨハネの福音書と呼ばれているこのヨハネ以外は皆殉教しました。信仰のゆえに死んでいきました。もし彼らが嘘をついているのであれば、激しい拷問にあって誰かは否定しますよ。誰かは落ちます。誰かは吐きますね。本当のことはそうではなかった、私たちは実は隠してですね、イエス様のこの死体、生きていたんだけどそれを隠して、ね、そして生きたんだと。 言っていたんだと。あるいは私たちが後でこの協議してですね、この話し合ってイエスを生きたことにしようと言ったんだと自白するはずなんです。ものすごい拷問を受けましたから。けれども誰一人としてそれをしなかった。本当に私はこの方が生き返ったこの方を見たんだ、そして触ったんだ、そのことを証言したんですね。そしてイエスが生き返ったということを、イエス様を信じた人たちの人生が変えられたことによっても見ることができるわけです。私がアメリカにいたときに共に勉強していた仲間が 90% ぐらいが元麻薬常習者でした。で、タイから来た兄弟がですね、私は麻薬を売り返していたって言うんですよ。売り返していたんです。で、家族同士で殺し合いを行ってたって言うんです。その彼がですね、立ち直ってんですね。どうしてそんなことができるんでしょうか。イエスが単なる気休めであったらですね、どうしてそんなに人が変えられるんでしょうか。麻薬なんて簡単に捨てられるものじゃないですよ。でもイエス様を信じて、もう全部捨てて、生活も変えられて、そういう人たちがもう何千万何億人って今まで出てきたんです。イエス様が生き返ってなかったらなんでそんな風に変えられるんでしょうか。イエス様が生き返った、生きているという風に考える方がもっと論理的であり合理的なんですね。むしろ復活してなかったって考える方がどうやって説明すればいいかわからない、非合理的なことです。どうでしょうか。イエス様を本当に救い主であって生き返ったっていうことをですね、信じているでしょうか。この生き返ったんだということを信じることによって救われるんだということが聖書には書いてあります。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。このように書いてます。復活のイエス様です。この方、今も生きてらっしゃるイエス様です。この方を私たちが信じることによって、神様が死者の中から生き返らせるその復活の力を私たちは得ることができます。いや、私は生活は変わってない、そんなの無理だ、私はもうね今までいろいろやってきたけど無理だった、でもイエス様を信じるというのは死んでいても生き返らせる力が与えられるということです。自分では今までは絶対に無理だったというものであっても、無理にしない神様の力が与えられるということです。問題は信じるか信じないか、信仰なんですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。イエス様がこの神殿を3日で建てると言われたように、私たちを本当に変えてくださるその力を私たちに与えてくださる、そのことを知ることができありがとうございます。イエス様、どうかここにいる人たち一人一人がこの復活のイエス様の力を身にまとって、そしてイエス様は確かに生きているんだということを知ることができますように、どうかお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。